毎日厳しい暑さが続いておりますが、この厳しい暑さ、またさらに8月9月と続いていくというようなことを、テレビの天気予報が告げているのを私は聞きました。まだこんなのが2ヶ月もあるのかと思うと、いろいろなことを考えますけれども、神様のお守りの中で私たちは毎日の生活を支えられ、導かれてまいりたいと思います。今朝のこの聖書の御言葉は、ルカの福音書の6章の17節に記されているこの言葉を受けて、その言葉を踏まえて語られている御言葉です。ここでは主イエスはおびただしい人々と共に山から降りてきて、平らなところにお立ちになった、そういうふうに書かれてあります。マタイの福音書ではこれとほぼ同じ内容を持っている言葉が5章の最初の部分に書かれてあります。イエス様はこの群衆を見て山に登られた、全く正反対でありますが、そういうふうに書かれてあります。マタイの福音書の中で語られているイエス様のこの言葉のことを、私たちは山上の水訓とか山上の説教というふうに呼びますが、ルカの福音書のこの部分、今朝に書かれているこの部分を、私たちは平野の説教、山を降りて平らなところでお語りになった、そのイエス様の言葉として平野の説教というふうに読んで味わっていくわけです。特に、ルカの6章の20節以下の部分では、ちょうどこれはマタイの 5章の3節以下にあたる部分、幸いなもの、そして災いなものに関する言葉が、ルカでは6の20以下に語られております。こうした教えの言葉を主イエスは弟子たちに対してお語りになったわけですが、その周りにいたたくさんの群衆に対してもこの言葉は語りかけられています。つまり限定された誰かに対して語った言葉ではなくて、そこにいるすべての人たちに対してこの言葉が語られているということを、私たちは踏まえる必要があります。私の言葉を聞いているあなた方というふうに書かれていますが、そうした人たちに対して私たちにこの言葉は向けられています。この前の段落のところで述べられた幸いと災いに関する教えの言葉に続いて、この今朝の箇所での言葉が述べられています。主イエスがお語りになった幸いと災いに関する教えの言葉は、神の国の真実と神の国で正しいとされる価値観、そのことのために私たちが従って歩むべき神の国の、ないしは神の国にふさわしい生き方についての法則というものが語られていたと思います。山上の説教と同じく、その内容は私たちの日常の考え方や価値観とはかなり違った、ある意味では正反対の事柄が述べられています。それは神様が私たちに対して求める御心や神の国における私たちの生き方のふさわしさというものが示されているからです。 貧しい人々の幸い、今飢えている人々の幸い、ルカではそのように書かれています。あるいは今泣いている人々の幸い、人が今現在置かれている立場とか状況といったものが踏まえられて、それぞれの幸いな状態というものが語られているわけです。私たちが注目しなければならないのは、人間の価値観や人間の目線から捉えると、なぜこういう状態が幸いなんだろうか、あるいは現実の悲惨さの中で果たしてこうした事柄や状況を幸せと呼ぶことができるのかという思いが湧いてまいります。このことを神の側からの私たちへの要求、あるいは神の御心が私たちに向けられているのはどういうことであるのかという思いで、こうした御言葉を受け止めて聞いていく必要があります。実際に貧しいことが幸いなのではなく、飢餓にある状態が幸いなわけではありません。あるいは泣いている状態が幸いではないということも同じであります。私たちはこの言葉を味わっていくときに、神においてとか神の恵みや慈愛によってとか、神が支えてくださるのであるからという言葉を補って、こうした言葉を読んでいくとどうでしょうか。神様の御心に基づいて主イエスは私たちを招き、平安と救いをお与えくださいました。現実の悲しみや不足であること、満たされない事柄から私たちの目を背けさせるということではありません。神の御心が私たちに望み、私たちの生きることの一切を支えて満たしてくださるという信頼を抱いて、今の時を生きること、ここに神の国のふさわしさというものが示されていると思います。神様が私たちと共にいてくださる、共に歩んでくださっている私たちの日常というものは、私たちを悲しませ私たちの信仰を揺さぶることがあるかもしれないけれども、私たちが生きていることの根底において神様の守りと支えはいつも私たちに望んでおります。だからこそ私たちは自分の今の状況がどのようなものであっても、神の守りと導きの中にあることを信頼することができますし、その意味で幸いであると語られているわけです。主イエスはこうした神の国の法則というものにのっとって、私たちの生活がなされていくべきことを教えています。ここには日常の生活の中での矛盾や不条理なことも含めて、肉体の命を備えた人間として私たちが毎日の生活の中で経験をしていくさまざまな出来事や心の在り方というものが語られておりますが、そうした神の求めが向けられる私たちに対して、この主の命令は示されております。ここで示されているのは、私たちにとってパッと読んだときに、これは実現することが非常に難しいとか、もしかしてこれは実行不可能なことではないのかと思えるようなことばかりが書かれているようにも見えます。私たちにとって自分の敵である存在というのは、ある意味ではっきりしていると思います。ここに示されている憎むものや自分自身のことを憎むものや自分自身の悪口を言うものといった 一連の人々は私から見て明らかに悪意を持って自分自身に望んでいる人物だということが分かります。はっきりした形で自分のあるいは自分たちの敵対者の姿というものを作り上げてしまうことはあまりにも直接的というか直裁でいささかはばかられることであるように思います。旧約聖書の中では敵、旧約に書かれている敵とはイスラエル以外の民族であったり、イスラエルを暴力的に支配した他国であったりいたします。そうした者たちに向けられる敵意は実にはっきりとしております。他国の者あるいはその国や地域の神、彼らが信じている宗教の神と父なる神が戦ってくださる、そのようなことが旧約聖書の中にはしばしば登場します。そうした戦いに父なる神が勝って勝利を収めていること、それが神の御心にかなったものであるというふうに旧約の中では捉えられています。これは例えばさまざまな考え方がある中の一つとして、西洋の将棋にあたるチェスのことを思い起こしていただくといいのではないかと思います。日本の将棋は非常に奥深くてルールが複雑であります。しかしこの日本の将棋と西洋のチェスは根本的な考え方や発想が違っていますので、そのルールが違っているということは言えようと思います。将棋は自分の奪った相手の駒を自分のものとして使って敵陣に打ち込むことができます。しかしチェスは自分が取った相手の駒を使うことができません。色が違うからですね。なぜならチェスの発想は敵というのはあくまでも敵であり続ける、そのような性質のものであるからです。ルカの福音書の中で主によって語られているのは、自分の敵に対してその悪意に満ちた行為や心から出る感情、相手の呪いの気持ちのようなものなどにかかわらず、そのことに対して祝福をもって使えるべき姿勢というものが命じられています。かなり難しいことではないかと思うわけです。ローマ信徒への手紙の12章の14節のところにおいて、パウロはキリスト者として私たちが心に留めるべき生活について述べています。パウロはこのように語ります。各自の愛に偽りがあってはならない。それは悪を憎み善から離れることなく相互に愛することであるとパウロは言っています。他者を優れたものであると意識をし、怠らず励み霊に燃えて主に仕える信仰の歩みを全うするべきなんだ、そのように進められているわけです。あるいはまた一人一人の心の在り方として、希望に立って喜び苦難を耐え絶えむことなく祈りなさい、その言葉に続いて命じられています。おそらくパウロ自身も主イエスが語った言葉の伝承を受けてこういうふうに語っていると思われるわけですが、あなた方を迫害する者のために祈りなさい、祝福を祈るのであって呪ってはなりません、喜ぶ人と共に喜び泣く者と共に泣きなさい、そして自ら復讐をすることなく神の怒りに自分の怒りを任せなさいと命じています。申命記の32章の35節、 私が報復し復讐し報いをするという、あの旧約の御言葉に立つ信仰の思いがここには表明をされています。こうした自分が愛することや受け入れることが困難に思える相手を許し、相手の中に尊敬や敬愛すべきことを探し出して相互に愛することを模索するというような、この愛的の教えは、例えば旧約聖書の中やユダヤ教の教理や信仰の中にも見ることができます。しかし主イエスによって語られているこの部分の言葉には倫理的なあるいは道徳的な教えとしてそのことが要求をされているのではないことに私たちは気づかされます。主を信じ主に従う私たちが主イエスの求めに応じることによって神の国の到来、つまり神様が私たちと共にいてくださるという幸いな状態が実現する、そのことが大きな特徴であるわけです。このようにすべきことがふさわしいので、道徳的にふさわしいからこうしなさいではないわけです。神の国のためにそうしなさいとイエス様はお語りになっています。そして敵を愛するということによってユダヤ教徒たちが行っていた兄弟愛、つまり同じ同胞であるユダヤ人への愛というものを超える神の救いというものが全ての人に対して向けられているということが指し示されております。ここでの敵とか罪人とは神様の恵みを知ろうとせず神様と関わろうとしない人のことを指していると思われます。こうした人たちの生活の原則は極日常的な人間の欲望や願望を満たすという原則に立っていると思われます。愛してくれるから愛するとか、返してくれることを当てにして貸す、恩には恩を持って報いるというふうな類の世間一般の原則であろうと思います。主イエスが私たちに語りかける言葉はユダヤ教の律法の戒律がいかにそのことを禁じ、あるいは律法でそのことが許されていたとしても一般的な価値判断に勝る行為を示すように、律法の教えのさらに上を行くようにと私たちに求めています。特にルカの福音書の中では、例えば他人の服を奪う者はまず上着を奪うものであるから、その人には抵抗することよりもむしろ自分の下着も一緒に渡すべきだ、これはかなり厳しいことではないかと思いますが、そのように語られております。ここでのポイントは、主に従う者たちがどんな不条理な状況に置かれたとしても主に命じられた自分のあるべき態度をとり、決して他者から加えられた悪によって動かされてはならないということの勧めであります。むしろ敵を愛するべきなのであって、自分に親切にする人にだけではなくて、むしろ敵にも親切にせよ、ないしは返してもらうことを当てにして貸すよりもむしろ何も当てにしてないで貸し与えよという命令であるように思います。このような態度や姿勢が見方によっては非常に曖昧で弱々しく、あるいは消極的であるというふうに考える人もあるかもしれません。自分はこういうことはできないというふうに突っぱねてしまう人もいるかもしれません。 しかし主の言葉は私たちの人間としての尊厳というものを否定してはいません。それはかえって人間に返されることになると主の言葉は示しております。人間は主の言葉に基づいて神の御心を模索して求めていくときに自由を与えられていくのでありますから、決して誰かの意思のもとに支配をされ置かれる隷属をするのではないわけです。主イエスにとっての神の支配、あるいは神が私たちと共におられることの意味がここに主の言葉の中には示されております。主を信じる私たちは主のもとに集められ、あらゆる不正や不条理を伴ったこの世の中にあって、神の愛や戒めを守り、大切にしていく群れとして集められております。私たちがそのように生きる、そうしたことを行っていくことの根拠として、主の言葉は示され、位置づけられていると思います。私たちが世を生きる原則や原理は神の御前にあっては全く通用しない。それは神ご自身のやり方が示す通りであるからです。すなわち神は感謝しない者や悪しき者に対しても無条件に恵み深くあられるからです。その意味において主に従う私たちは思考者の者、意図高き者の子供とされていくわけです。同じような内容でマタイの福音書の5章の9節、平和を実現していく人々のことを神の子と呼び、マタイの5章の45節では、天の父の子、つまり天にいます父なる神の子らというふうに表現をしています。このような人々は神の求めと神の御心にふさわしい行動の法則を自分の生きる態度の法則として生きている人々のことであります。私たちは何よりも主イエスというお方が憐れみに富んだお方として世に来たり保ったことによって生かされております。したがって自分の敵と目されるそのように見なされる存在に対しても愛を行うことを主に求められ、その課題を一人一人が背負っております。パウロが進めているように、誰に対しても悪に悪をもって報いることをしないことの根拠に、私たちは主イエスを据えていく必要があるわけです。神が敵をも愛しておられ、私のために私の罪という負債を背負って主が十字架にかかってくださった、そのことによって神の大きな愛が示されていることを知るときに、私たちは初めて敵を愛し敵対する者と和解をすることができるわけです。主の十字架が私のためにだけではなく、私以外の他の人のために、あの人のため、あの人のためにも与えられているということを信じるならば、私たちはどんな人に対しても仕え、愛していかなければならないということの根拠を与えられていきます。それは報復の論理ではなく、他者を愛する思いと行動の中から、神の御心にふさわしい平和が実現していく、そのことを見ていく、そうした論理ではないかと思います。神に愛され、神の御心を自らの心に宿していくもの、神の子供としての根拠は、一人一人の血統や民族を超えて全ての人と共にあり、全ての人を治めてくださる主イエスという神の子に基づくものであることを私たちは改めて心に刻みます。それは 私たちが出会うすべての人に主の恵みを見出していくことであり、私と同様にこの人も神によって作られ愛されたかけがえのない人なのだということを意識することではないでしょうか。私たちは共にいてくださる主イエスに励まされ、慰められながら主によって示された神の道を共に進んでまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。神様、高ぶった思いの中で他の人を裁き、他の人と共に生きることのできない固くなな自分自身の在り方を御言葉を通して今一度思わされました。私たちは固くなであり、主の御心を傷つけていることを覚え懺悔をいたします。他者に仕え、他者を心から愛することの根拠を、私たちは主イエスの歩まれたお姿を通して今一度心に刻みたいと思います。主がそのようであられたように、私たちも背中を押され、あなたの愛に生きていくものとさせてください。あなたの愛が世を支配し、また共にあることの喜びを分かち合うことの幸いを、私たちは信仰を通じて教えられております。どうかその恵みの中にあることを心に覚えながら、新しく始まる一週間の歩みをたどっていくことができますように導いてください。今日から始まる一週間が、あなたの御心を行うものとして備えられますように、そのことのために私たちは立てられ、あなたから課せられている働きに向かわされてまいります。どうか一人一人の健康と平安を支え、私たちを力づけてください。主がいつも共にあり、近く望んでくださる、そのことの喜びと近しさを心に覚えながら、平安を得ることができるようにしてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を日々増し加えてください。暑さの中を過ごしている私たちの健康を格別にあなたが守り、お支えください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、どうかそれぞれの働きや生活のところに主が親しく望んで、私たちと同じ恵みと平安を備えてください。各地で捧げられている主にある礼拝を祝福し、豊かなものとしてください。尽くしません、これらの願いと感謝を、お一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
Thank you.